それでは今日はこの15章何回目かになりますが、それほどこの内容は大事であるということで、パッと読み過ごしていくんだったら誰でもすぐにできるわけです。1分もかかったらできるんですけど、まずですね、このさっきちょっと触れました私につながっていなさいと今日読み始めたところ、このつながるということ、原本はですね、これは目のとどまる。remain in、あるいは abide with、abide in。このどちらかのか圧倒的に多いんですね。繰り返し言ってますけども、私がずっと長く使っている聖書ソフト、アメリカのバイブルワークスは、一度に40何種類の英訳もさっと一目瞭然なんですね。ドイツ語、フランス語、ラテン語とか、中国語とかも。ですから、ある人が大それの訳がいいとか、日本語で言ってもですね、それはごく一部である、極めて一部である、ということはすぐにわかるわけです。原文から考えて。で、以前はそんなことは不可能だったんですね。何十種類も訳を買うようなこと自体、見つけることもできないし、とっても高価だったわけです。学校の方もですね。そういうことで言いますと、つながるっていう英語はコネクトなんですね。つながりがある、コネクションがある。そういうことで、コネクトとかいうふうにここを訳してもただの一つもないわけです。すべて abide in か、remain in なんですね。abide in、私のうちにとどまる、共にいる。リメインにとどまるですね。で、その、これはメノーという言語なんです。で、このメノーという言語は、これも以前に、何度かお話もしたことあるんですけども、ヨハネ福音書が決定的にたくさん使われておるわけです。で、ちょっとそのこと、時計的なことですね。ヨハネ福音書だけで40回、ですか。ヨハネ福音書で40回。第一ヨハネ。ヨハネ第一の手紙で24回。すなわち、ヨハネ福音書と第一ヨハネの手紙だけで64回もこのメノーが使われているわけです。メノー。それに対して、ルカ福音書は7回です。あと、マルコは2回。マタイも2回。もう決定的に違うのがわかりますね。ヨハネ福音書と言われる、ヨハネ福音書と第一ヨハネの手紙では64回も使われておるのに、福音書次のルカでは7回であり、マタイもマルコもわずか2回なんです。これだけですね、言葉の使い方も大きな差があるわけですね。ですから、ヨハネが特にですね、最後の福音書として神様から啓示を受けた。その内容はですね、このメノーというギリシャ語、英語で言えばリメインインか、あるいは、アバイドインって表される内容だったわけです。で、さっきの歌は、アバイドウィズ、共に留まっていてください、共にだったんですが、ここは全部インなんですね。どう違うか。イエス様、ここで言われている言葉は、当然生きている弟子たちだけに言ったのでは決してないわけですね。当たり前の話です。これ、復活後のずっと、この2000年間全部当てはまることなんです。だからここで私っていうのは聖霊なる復活したキリストのことなんですね。そのイエス様が私はあなた方とつながっている、つながってきなさいと言っただろうかと。日本語で。聖霊とつながっていますという言い方はないわけです。聖霊と私コネクトしています。コネクションがあります。 これはですね、つながっているという、例えば行列でですね、山へ行くに初めての人だったら、先頭のリーダーにつながって、ずっとつながって歩いていきなさいという。つながるというのはどうも直線的ですね、コネクトっていう、コネクションがあるという。けども、abide in とか remain in はですね、何々のうちに留まる。その何々、キリストです。聖霊ですね。聖霊は全空間を巻いた、覆っているわけです。どこにでも折れるわけです。全能の神と同じだから。風の上にどこでも吹いているわけです。そことコネクションつながっている。風とつながっている。そんなこと言わないですよね。風のただ中に置かれる。はっきり感じる人ほど今も聖霊の風が吹いている。その風のただ中に置かれているわけです。意味が違うんです、因と。因はそういう無限に広がっている神様の愛のただ中に留まっておるということ。目で見える誰かとこう繋がってずっと一緒にくっついて歩くと、それ違うんですね。そういうふうに非常に霊的な領域をヨハネは非常に強く経営されたからこそ、誰それのうちに留まる。メノーというギリシャ語をこれで表したわけです。それをですね、このように、つながるというと、直線って意味がぐんと小さくなるわけです。で、ここ、アバイドウィズだよね。原文が、メノエン、モイ、エンですから。ギリシャ語はエン。エンと同じ語源の英語はインだからですね。だから、英語ではそのままよく表せるわけです。人物一つ。で、さっきのアバイドウィズ。共に留まって、うちにいたら共にいるのを全部含むわけですね。イエス様の霊の愛の風、愛の広大なる世界の中に留まっておったら、それはそのまま共にいるわけです。だから、イエス様の愛のうちに、この訳でも、あとはですね、同じメノを、旧説ではですね、私の愛に目の、とどまっていなさい。ここはとどまるという訳語を使っているわけです。ですね。同じ目の何に、一方ではつながると訳して、一方ではとどまる。いや、とどまると訳して。で、もう一つ、七節では、あなたが私につながっており、私の言葉があなたもいつもあると。ここはいつもあるというふうに、三通りに訳してますね。いつもあるとか、つながる、それからとどまる。ところが元の言葉は一つ同じなんです。そういうバラバラにこういろんな言葉が使われているか思って、この remain、あるいは abide in、うちにとどまるっていうことがいかに重要かっていうのがはっきりしなくなるわけです。バラバラに訳されているか。ヨハネ福音書とそういうふうに福音書と手紙関係64回と圧倒的な分量をこれに含ませておるわけですね。神様の啓示によってそのようにされておるわけです。それがここで集中的に一番密度高く出ているからこういう念にやっているわけです。ヨハネが受けた啓示はこの目の縁、何々のうちに留まるという中に凝縮されているんですね。そのぐらい愛は広大。死にかかっておっても、あれ非常に喜ばしい時に、どんな時でも愛の風に吹かれるように。神様の愛の風に吹かれとったら、いいこと起こった。あ、これは自分の力だ、なんて思わないで、あ、その神様の風のおかげだと。自然にそういう気持ちになるからですね。何か非常に苦しいこと、予想してないことがあって困ったと思うこともよくあるわけですけれども、そういうところに、これも神様の愛の風に吹かれて、それを受けて立っておるならば、あ、これも大事な意味がある。うまくいっていた時よりも一層自分自身を考えて、あるいは反省し、あるいは主に立ち返る。あるいは苦しいことの訓練のため。そういうふうに、吹いてくる愛の風に浸されておったならば、静かにその意味を改めて受けることができる。喜ばしいことばっかりやったら、うっかりついついですね、そういう非常な苦しみにある人たちのことを忘れていくっていうことがある。 テレビなんかでは、この楽しそうな、嬉しそうな、まあ、料理とか食べたり飲んだり騒いで、方にやたらと多くしてありますね。現実の困難から、そらそう、そらそう。そういう番組は視聴率が良いと。だから非常に浅くなる。浅くしまいたら、はっきり言ってつまらない。現実と直視していない。いっぱいたくさんの人がですね、スマホキラハンであったところで、今も死んでおる。足が飛ばされた。これはどんなに大変なことか、本人も家族も。まあ、幸いです。手術を受けて義足もうまくいったような人は写真に出たりします。こんなことできない人もいっぱいおるわけです。医療が遅すぎた。医療が壊れてそこに持っていけない。そのままものすごいのたうえて苦しめながら足飛ばされて死んでいく人もいっぱいおるわけです。戦争になったら。今の戦争に限らないですね。フィリピンのことは多くの人が知らない。私も日本史を非常に詳しく受験科目にやったから、英数国史は全部200点ずつなんだったんです。日本史を取ったら非常に細かく資料とかいろいろ見たけど、フィリピンにどれだけ莫大な損失を与えたかと、ほとんど日本史、詳しい参考書も載っていなかったですね。わずかの数ヶ月で100万人という膨大な数の人がですね、フィリピン、まあ、には戦場になったもんだから、今のあれよりはるかに激しい熾烈な戦いになったわけですか。今はこれ相当時間が経っても締め込んだからまた1にもならないけども、まあ、3万何千人と死んでしまった。それよりはるかに多い度合いの人が、そして全く捨てられたままです。病院連れて行くこともなく徹底的に破壊されたわけで、そういうに100万人もの人がその戦闘で日本軍とアメリカ軍の戦闘で犠牲になったというようなことは本当にそれ恐ろしいことをしてしまったからあえて言わないんですね。で中国では、まあ、15年間で1000万人から2000万人と言うんですよ。今3万人も死んだって大変なことだと思うけど、わずか15年足らずでそれだけ膨大な人が、まあ、中国で3000万人とか言って、それはいくらにちょっと多いという感じですけども、戦後、1000万人か2000万と大まかに言ってもですね、とてつもない数が、上海の大爆撃の映像を見よったら、それはあんな大都会次々建物のところで全部破壊されていったら、ほら、たくさん死ぬですよね。まあ、とにかくそういうことなんですから、そういうこともし見たらですね、なんでそんなにボールがどこまで飛んだとかですね、ヒット何本と。ニュースの大事な時間ですらね、そういうことを毎日毎日繰り返してやってる。一体何がこの重要なのか、ボールがどこまで飛んだかが。ところが人がたくさんですね、意味なく殺されていくと、ものすごい重要なこと、たった一人殺されても重要なことですよね。でそちらの方詳しくしたらいくらでも詳しく言えるのに、まあ、その、イギリスのテレビ放送とか代表的にアメリカの放送局、それからアルジャリア、カタールの、そういう、あるいはオーストラリア、そういう外国のテレビ会社の特派員が言った、その映像、ニュース、直接言ってるのが、朝の NHK の月曜から、金曜日の朝の10時だったかからあるんですね。それはとても私は必ず録画して見ていますけれども、NHK でそういうことほとんどやらないわけです。やろうと思ったらできるんですね。別の時間帯で。仕事をしているほとんど見ないわけです、そんな。平日の月曜日の、こんな朝の10時やら11時やら。まあ、そういうことですからね。この、こういう戦争がたくさん起こっても、平気な格好してですね、まあ言うと、まあ、誰々と掘ったことを飲んだり食ったり、まあ、そういうような番組をやたると流すっていうことですね。それが誰か一人どっかで殺した。延々と NHK で待ってる。私も録画してやるからすぐにパーッと飛ばしてるわけ。なんで誰か二人が無残にも命を落とされた。殺害になった。延々と場所から何からなる前、なんでそんなバカなことをするのかと。ただ何のためか。視聴率のため。視聴率を上げないと担当者が上がらない。そんなつまらない理由で、ああいうふうな意味のないことをですね、直接の関係者を見たら本当に悲劇ばかりですね。それをああいうふうに延々と前に全国に放送一曲に。まあ、とにかくそういうことも何度も言っても、あれですけども、何度も言わずいかないほど、この頃の、まあ、放送っていうものは、内容的にですね、本当に大きく欠落しているということです。 はるか昔に、大谷宗一と香川豊彦とよく共同したり、香川豊彦の評論も書いてある大谷宗一という人がおった、ジャーナリストがおったけど、クリスチャンなんだけど、あの時テレビが今後私が子供の時、その大谷宗一という人がテレビの時代始まった。こんなテレビみたいなのがあったら一億総白地。一億国民全部がそう、すべてで白地なんていうことは頭全くわからない人間になると。大げさに思ったけど、だんだんだんだとさらにテレビよりもはるかに影響力の大きいものがスマホという形です。これは教育上でも様々な統計とって、幼少期、少年時代の頭に悪い、よく見てる人ほど悪い、そういう結果もたくさんのデータで出てきているところですね。それはみんなですね、言い換えると、このキリストの内にあろうとしないと、この世俗の嵐の風の中に、これをいっぱい受けている反対なんですね。風に向かって立つなんていう歌がどっかに、確かですね、さだまだしなんかあった、風に向かって立つライオンだとかいう歌があったじゃないかと、あったけど、あれはどういう、自分がライオンだと思ったのかなと思ったりしたけど、どんな歌だったら全然覚えてない。こういうタイトルを覚えてますね。風が吹いてるってことは、その歌詞もよく知ってると。でそういう、こうしてですね、ライオンのようにしっかり立つんだっていう意味で歌ってるのか、ちょっと内容を知らないからわかりませんが、私たちはですね、その私たちを倒そうとする風、もういっぱいあるんですけど、そうでなくて、包んでくださるですね、我が愛の折れと。そういう、その愛はまた風でもあるんですよね。聖なる霊、霊というのは風という意味、本来は。でも大丈夫だ。ルーハっていう。あるいは、プニューマも風ですけども、プニューを、それは、息を吹くと風を吹くということだ。ラテン語のスピーローもそうです。それかスピリトス。ラテン語の。それか英語のスピリット。これも風とか息という意味なんですね。だから興味深いことに、ヘブライ語も、ギリシャ語も、ラテン語も、中国語で霊というふうに訳されたらみんな本来、風。空気の動き、風。で、これから息。息が止まったら死ぬから、なんか生命を支えるものとして。で、中国の漢字では、霊と訳したり、魂という漢字に当てたりするだけです。本来の意味はその、風、あるいは息という意味ですね。本来は風です。だから、今も、私たちもですね、私たち本当に弱く、吹いたら倒れるわけど、イエス様のこの聖なる力をもらったらですね、あのライオンのように強くなるというわけですね。この世を、いくら吹いても吹いても。この世の風を吹いてもライオンのように立てることができるし、この世の神様の愛の風が吹いてくる、それを受けることができる。そしてますます力を与える。ということで、まあ、重い障害にあった方でもですね、そういう神様の愛、水野源蔵さんもですね、キリストの愛に出会ってから、憎しみも悲しみも、みんな消えていったと。それはいろいろですね、田舎でもあったりしたら、身動きできんと物も見えない。もう肩はツンバ、ツンボだとか、ツンバだとか言ってですね、よくこう、あそこにいればなと、あんな人おるんだよと。なんか先祖が悪いことしたんちゃうんだと、こういう類のことで平気でもこそ言いよったんですね。そういうことで、魔法の嘘が伝わってきたりですね、あるいはみんなじろじろ見だけで、本当に心温まるようなことを呼びかけてくれる人もいない。そういうことが憎しみもあっただろうと。水野さんも、憎しみも悲しみも消えていったという詩を作っています。イエス様に出会ってからは、その寝たきりの人であっても、神様の愛の風が吹いている。そこに自分は置いてくださいというのははっきり分かった。それまでは冷たい風が吹き積もって、もう凍えていくと魂。そういう感じがイエス様によって完全に変えられた。そういうことで、ここで、我が愛によれ。我が内におれっていうのは、水霊の風の内におれ。ということなんだ。風につながっておって意味がない。 この原文の何の講談のうちにとどまれて初めてわかるんですね。風のうちにとどまる。そしてその風ね、どこにも普通の風しかわからん、
うん、
という人もおるかもしれないけど、まず信じると。例えば神様おる。これもまず信じないと始まらないですよね。頭のいい人はたくさんおるわけです。まあ、東大兄弟のその、万の数の前に前に入学しているわけです。いくらでもおるわけですね。ところが、いくら頭のいい人ってコンピューター、AI とかそういったことをいっぱい研究する人もおってもおっても、不思議なことに頭の人とは関係ないんです。神様の風を感じるってことは全然関係ないです。むしろその頭の良さを持って、いや、こんなおるはずがないんだろ。戦争見てみと。あれだけで、あ、いや、神様おらんの。わかるだろう。人殺しいっぱいやっとんじゃない。ただ、そこでやり込めたように思うんですね。そのように、あと一方で頭非常にいいはずだと、こういうことに関して、実に頭を見て悪いよ。現実にですね、死にそうになって絶望で力を起こって、別に変わって、はっきりどこに俺は力があるか。そんな理屈でないんですよね。数学、物理が、コンピューターができる関係ないわけです。考えたら客観的に分かるんですね。そういうふうな数学、物理、いわゆる知識とは関係ないところで、それはあるかもしれない。そうです。150年前、200年前は、日本でもほとんど英語誰もできないんだ。数学、物理も何もなかったんだ。それでも救われる人、はるか昔から。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、漁師だったわけです。漁師が一体物理、数学、コンピューター、全然無視。ゼロですね。それでももちろん深い救い。今の人よりはるかに深い救いを受けていたわけです。だからそういうのは科学技術と全く関係がないんですね。私が教えてもらった、まあ、非常に短い間ですけども、富田和彦先生も理論物理学者だったんです。一方で非常に幼子らしい、そういう心を持って神様を会う人でもあったんですね。だからそういう知的な能力とかですね、関係なくはっきりわかるわけです。で一般的に定性高校の人たちは、初めから大学へ行くと思って入ったんではないわけです。中にポツポツと大学行くということで、いくつもポツポツ少数者おったですけども、けども、もちろんそこの人たちはいろいろとですね、どの学校でも、盲導用でも、どの学校でも神様を信じる。盲学校でも、老学、洋学校、あるいは小学校の小さな子供でも神様を信じるという人たちが、これは出てくるわけですね。これ実際に私が行って体験したから、はっきりわかるわけです。これ多くの学者ってのはそういう経験してないんですね。いつも周りの頭のいい若い学生ばっかり元気ピンピンしてる。あるいは大学の教授、研究者もほんのばっかり毎日見てるわけです。で、そういうこの世の実態というものはわからないんですね。激しい暴力を振る連中の中にもですね、不思議なものを狼とも備えて、一遍これを嘘言ってないとはっきりわかる。パッと変わる。あのような変わり方は私は本当に本でどんなに見てもわからないですね。まあ、それがですね、私も、ある時に突然そういうふうに、立ち読みしながら神様の愛の風を受けたわけです、ね。それで変えられたのであって、自分が努力したり考えて、どんなに議論して勉強しても、それは全く到達もできなかったことです。そういったことを言ってみる。私のうちに留まれた。つながるのよ。私のうちに留まっていなさい。このまだるっこい感じですね。remain in me で書いてあります。abide in me。たった3語です。私のうちに留まっていなさい。日本語ってそういう長だらしくなるけれども、英語、外国語はみんな簡潔です。で、どうしてもイエス様の力、迫力っていうものが、この口語訳では薄まってしまうということがあるんですね。私たちはこの聖書を読むときには内容知的にわかる。このイエス様の気迫を受け取らないかんわけですよね。そこに込められてるんだから。そのためには、できれば、特にこういうヨハネ福音書のに単純率直な文章は文語訳を共にして読むということはとても大事なことなんです。ね、で、ちょっと文語訳ですね。 分ぐらいと出してみたいと思います。でちょっとお待ちください。今は、ちょっと読みづらいですが、ちょっと読んでいますね。我は誠の仏です。我が父は農夫なりと。4節があります。我に俺。我が内に上落してあります。でも内にな。我に俺。さらば我何時だにおらん。そうすれば、私はあなた方のうちにおるのです。この文語訳も、いる。英語に当たる、リメインに当たる言葉をちゃんと使っているわけです。古いから良くないんじゃないんですね。古い方がこのようにピシッとですね、内容の引き締まった味わいも、言葉も選んでさるとかあるわけです。何でも新しいものにとは限らないわけです。科学技術の知識においてはですね、10年も経ったらよっぽど古くなる。数年経っても古くなる。一年半までた水平薬が全然ほとんど触れなかった。わずか半年余りでものすごく増えてるから、科学技術に関しては一年経って早くなるさえあるわけです。ところが、聖書の神殿は千年経っても二千年経っても、旧約だと三千年経っても古くならないんです。全然同じ書物だとか言っても人間が書いたものって違うわけです。ね、だから、文学、今から140年も前にできた、最初もね、150年前できたとしても、全然古い状態。昔からずっと続いた命を持ってきたこの文語っていうのより、口語訳が短いですからね、口語文は。生命がこもってるわけです。4節。我に俺。ですね。さらば俺、何時らにおらん。で、枝の場合も繋がると訳し、そのまま全部同じ言葉だから、枝、もし、木におらずば、自ら実を結ぶこと、頭のごと。何時らも我におらずば、またしかりと。こういう言い方はしっかりしておりますね。枝についてもつながるいうことは、訳し書いてないんです。みんな目のだから。枝もし、木、樹木ですね。木におらずば、木のうちにあらずば、つながってなければ。自ら実を結ぶこと、頭のごと。何時らも我におらずば、またしっかりおないだと。で、五節。我は、ぶどうの木。何時だは枝なり。人もし我におり。このおりは、同じおりですね。王の古い字を文語で使っています。これ三つのおりと同じですね。人もし我におり。我また彼、イエス様におる。うちにおるならば、多くの実を結ぶべし。このべしって必然を表す。必然とか予告とかですね、推量とかいろんなものありますが、この場合は必然。もしですね、我また彼に人におるならばおらば、多くの実を結ぶのは確実なんだ。必然的に実を結ぶんだ。この結ぶべしっていう、この使い方なんかは、日本語でこうすると、結ぶだろうといった推測なんですね。多分結ぶだろう。だろうへと訳してはいけないわけです。むしろ結ぶないかもしれないとなってしまうんです。日本語として適切な結ぶことになるとありますけども、文語では結ぶべしと、身を結ぶべし。で、何時ら我を離れれば何事もなし、あたわず、何もできない。次6も、人、もし我におらずばおらないならば、枝のごとく、外に投げ捨てられて、かぬ、される。どこと。で、7節。何時らもし我におり、我が言葉何時らにおるならば、 みんな、うちにがしばらく来てあるんですけど、文語として引き締まった文体についても。ただ、さらばならんと。で、何じゃら、多くの実を結ばば、我が父は栄光下駄をべしと。で、実節、いや、九節の終わりが有名な言葉ですね。我も何じらを愛したりと。愛したり、官僚権利。ですね。すでに愛した。愛してきたんだ。だから、これからも我が愛におれと。この一言で、結局、この後、とついた、おれ、おれ、とどまるっていうの。最終的に我が愛ということになったんですね。我が言葉。では、イエス様、我のうちに。それ最後に言われたのは我が愛におれと。そういうふうに非常にこの順もですね、細かく例によって導かれて書いてあるわけです。最初は人としてのイエス、私のうちにおれと。そして人、イエスも言うた神の言葉のうちにおれと。我が言葉に何時抜けおらば何にともの求めを与えられんと。そして最後に、我が愛におれと。私たちは一体どこにおるだろうかと。自分の狭い世話の中に留まっている。これも多くそうですね。自分の中心の考え、自分の中心の快楽を求める。そのためには、人をお金まで盗み取ったり、どんなひどい目に自分も家族も会うかわからんのに、そこまで目が見えなくなってですね、非常に間違ったことをする人たちは、そういう自分の、まあ、動物的な愛やら、そういう中心の中に、もうしっかりと閉じ込められている感じですね。だから神の愛は全宇宙に広がっている。なんか万能の神だから全宇宙どこでも込めることができるからです。あの千余の莫大なもので愛は何もない。それは神は全能でなかったらできない。全能ということをもう一度信じるか信じないかです。その違いなんですね。信じたら遥かか何百億光年であろうと何十光年であろうとですね。遥かの遠い星、無数の星においてみんな神様愛を込めることはできるわけです。全能だから。いや、そんなんできん。それは神を全能と単に信じてないからなんですね。これははっきり論理的な問題です。全能の神を信じるのか、または信じないのか。信じなかったらですね、例えば聖霊からイエスは生まれたはずがない。あるいは他の男となんか関係あったの。そんなこともできておるんです。まあ、呆れて物が言えないですけども。これは何でか。要するに全能の神を信じないただ一つのことです。ひとたび全能の神を信じたらですね、そのあの広大な宇宙のあの太陽、莫大なエネルギーを出している。この小さい小さい花でも何でも花の細胞って言ったら、まあ、1ミリの中にですね、数百個ならば、外直径になれば1ミリの1000個もなるぐらい。その中に非常に細かな化学反応を起こす化学物質がいっぱい5メートルしてるのに、たった1ミリ1000個もならんの。小さい小さい。それか、はるかな広大な何億光年の彼方を作って太陽に莫大なエネルギー。それができるのにですよ。少女から生まれさすことができないはずがないわけです。なんとかかんとかでくっつけてですね、最近も言ったら、呆れたものが言えないと。これ、クリスチャンと小説が書いてる。ですね。やはり少女から生まれたんだよ。別の男から生まれて不思議なことをした女だったんだ。これは単純なことですね。繰り返しますが。本当に全能の神は天地創造、天地はみんな含まれるわけです。水温から何か。信じるんだったら当たり前です。水の上ある子が。歴史の中1回だけでも2回だけでも。神様はしようともこれできるわけです。だから罪ということを許すというですね、それは物理的じゃないか、はるかに難しいことです。奥の奥の何がどこまで深い罪があるかわからん。自分も気づかない。それを全部許してあげる。自分の罪も、どんなの人の罪も。例えば配偶者だと私も妹さんの50年でもっても、こんな全部罪どれぐらい、なんか見破れないわけですね。一番身近に何十におっても罪がどこまでどこまであるかわからん。神様は全部見抜いて、しかもそれを許すことができるのは人間では絶対できないです。神のみができる。そういうことを信じて、というか、まず実感したらですね、本当に神は愛にして、しかも全能だと。 そこから論理的結論としてですね、感情とか好きられて、論理的にですね、神様は愛で真実だったら、これはこの花の一つ一つも、単に綺麗なだけじゃなくて、愛がこもってるということです。風にも。いや、風にほな愛なんかどこにもないじゃないかと。あのすごい風にも僕もあるじゃないか。どこに愛がある。だすぐにそういう話。そういうのは人間の浅はかな知恵に過ぎないんですね。あのすごい風も何か目的があってしてるわけ。人間全体の大きな視野を見て、その愛から作っていると。で、そこで、彼でも命を落としては、神様はさっと引き上げてですね、見つかりのようにされるでしょうということです。愛だから。自らそういうことで、あの凄まじい苦しみを首に打ち付けられて死ぬげて、どんなに痛み激しいか。それでも神様愛なんだ、ね。はい。まあ、そういうことですので、このところ。ね。また愛に折れと。どこにでも愛がある。愛の風が吹いてる。そしてそれもう一つ。泉のごとく私たちの心からの薬を受けたら水が溢れてくるんだ。この腕ばっかり見よったら乾いてくるわけですね。何か満たされる。で、ここで、もう一つここでですね。神様からの呼びかけがまずある。私のうちに留まれ。という語りかけなんですね。そしてイエス様が作ったものもみんなそうです。今日この家で咲いたばかりのアジサイを持ってきてくださいましたが、その花の花びらの一つ一つの作りや葉の全体のみんな我が愛に折れ、この清い愛の中に折れというメッセージ、無言のうちに語りかけておるんですね、花々も。高い山に行くと誰一人見ない。遥か昔登ることもできなかったであろうと。でも時々山を見て外れて撮ると。調べに行ったりすることはありますが、誰もこんなところにも人が見ていようが見ていまいがですね、神様の栄光を表し続けている。そういうように神様っていうものはですね、どこにどんな小さなものでも人が見ていようが見ていまいが絶えずその愛、真実をそこから醸し出している雰囲気として、メロディーとして、あるいはハーモニーですね。で、まあ見て、雲そのまま、雲の動きも一種のメロディーとハーモニーを叩いてるわけです。背景の広大な青い空、あるいは白みがかった夕焼けの空、山々。それと、まあ神様だけを作るハーモニー。花だから。そしてこの山々のラインとか雲の様々な形っていうのも、メロディーラインでもあるわけです。で、日替わりなんですね、そういうの。いくら有名な作曲家といっても、一つ作ったら、ほんと同じもついついつい瞬間的に出てくるはずだな。ベートーベンのような天才でも、まあ、9つ、精一杯、必死の思いで、第9なんかは、着想へとか20年以上もかかってるわけです。モーツァルトはま、40キロ近くですね、ま、交響曲もたくさん作った。それでそれ、天才であっても。だから神様、日替わりで、雲の動きやメロディー、風の動きをずっとそのメロディーとハーモニーを作ってるわけですね。そういうようなことみんなですね、この、我が愛に折れというメッセージを、ここで、我が愛に折れ、そういうところを見ても、あ、神様の愛から来てる、と思えばその愛に折れるわけです。誰かから優しくしてもらって愛を受けて、あ、やっと愛に折れる。どこも愛してない、誰も愛してくれてないから愛に折れる。こんなもんじゃないんですよね。誰一人として私を見つめてくれなくても、まあ、君のところもまたそれだったわけですよね。多分。あるいは戦争の申し抜くと、非常な苦しみに至って、もうどうもならん。占領で置き去りにされる。まあ、たくさんあるわけです。まあ、そういうようなところでも、最後に私たちはこの呼びかけを聞くこともできるわけですね。代わりのものを持ってきてください。 遠藤さんはいろいろと話しに飲んだことちょっと手元にあるものが、手元に対しますよ、不思議ですけど何かちょっと綺麗な香りでもあったら食べれたり飲んだりできるという感じがするようですね。もうこれはですね、私たちに関係なくなるって、私たちの場合は神様を信じたら何でも現象をですね、食べることができる。そこにある神様のご意志、お心を食べることができる。そういうことは何でも食べ物になる。苦しいことも嬉しいことも、あるいはいろんなこの色のいろんなことも、一種の食べ物になるということですね。葉の一本一本を見ても、いろいろ元気いっぱいの人見て別にあんまりですね、学ぶことはないかもしれないけど、様々な病気の方々に触れて、自分が知らなかったことを、いろんなことをですね、教わる。本当にそうですね。ああいう勝浦さんのように何十年も寝たきり、すごい苦しみの7年間もの見えず、もう死のうとして絶食もです。あまりに苦しいからもうやめたと。元気いっぱいに活躍しておいて何を学べるか。あまり学べないわけですね。ああ、はるかに自分と違う別の才能があるんやと。病気で様々な状況がある人を見て、私たちも当たり前と思っていることがたくさんの神様のを見るんだっていうことを改めて教えられるわけですね。これが口から入っていたよ。これがみんなそれ判断が正しく働く。そういう判断が働かなくなる。って人を見たら初めて、一つ一つ食べる。こんな簡単なことも、これも神様の恵みがあって保たれてるんだ、そういうことをですね、本で教えられるというか実際の状況で教えられるというか、本当にと思うことはよくありますが、新たな教えと学びになるんですよね。確かにそれもまたこのイエスさんの愛に我が愛におれということで、どんなことも神様の愛のうちにあるんだと、これをまた信じることでだんだんと見えてくるということを思わされる。そのイエスも呼びかけがいつもある。何もせんぱったなからボタン見てて、ああ、何もないなと言うんじゃなくて、何を見ても求めるとなってるんですよね、この世界は。雨が降っても、大雨であっても、大風であっても、困りきった時でも、そこから求めたら何かがある。それ全てを含んで、我が愛におれということを言われているということです。はい、あります。